青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。雨の日が続いたと思ったら、あっという間に肌寒くなって、すっかり秋らしくなった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日、十数年前に沖縄に移り住んだ友人とたくさんおしゃべりしてきました。今、物忘れ対策に頑張っているとのことで、他人事ではない自覚のある私は、そのエクササイズをいろいろと教わってきました。100から7を繰り返し引いていくのは私もやったことがありましたが、飽きてめんどくさくなってやめてしまっていたものです。他にもいろいろな言葉を逆さまに言ってみるというのもあるそうです。例えば、窓、土間、家、えいというように、はじめは短い言葉から、慣れてきたら長い言葉や短い文で練習するのも良いそうです。頑張ってみようかとも思ったのですが、どうも単調すぎて飽きてやめてしまいそうな自分が怖い。このままボケてしまったらどうしようと内心焦っていたら、他にも今万博に参加していた国の国名を覚えているところなのと言っていました。それなら私にもできるかもとかすかな希望が芽生えたのでした。早速少しずつ頑張っているところです。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組はIn Reality is a Dream Music Zero Channel の提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日最初に紹介するのは秋田郁美さんです。秋田さんの名字は明るいに田んぼの田と書いて秋田。お名前の郁美はひらがなで書きます。では秋田郁美さんの一つ目の作品は、握手はやめましょうねお嬢様、かっこ私のためにです。ではいつものように作者による紹介文を読ませていただきます。好きだった乙女ゲームの悪役令嬢の次女になった少女は、自分が仕える公爵家の破滅（かっこイコール倒産）により路頭に迷うのを回避するため、侍従と一緒にお嬢様を教育し直すことにしました。というわけで、日本人だった前世、少女漫画が大好きだった主人公のアニスちゃんは、貧乏貴族の6人兄弟の末っ子で現在12歳、同い年の公爵令嬢のいる家に勤めることになりました。そこで出会ったのは、わがまま高飛車な同い年のお嬢様。ではまた冒頭の一部を音読させていただきます。あなたの仕事は私の命に従うこと。何よりも私を優先して、それ以外は後回しでいいの。わかった？くっそ生意気なガキだな。あら、失礼いたしました。つい前世の口調が出てしまいました。私はただの辞書。前世の記憶なんてものを持っている以外は、ごくごく普通の辞書でございます。貴族の末席に名を連ねつつも、 貧乏な我が家では6人兄弟の末っ子、それも三女ともなると養うことも嫁ぎ先を見つけることも困難で、こうして12歳にして上流の金持ち貴族のもとへ働きに出ることになりました。それまでの私は一番下ということもあって、父母や兄弟に言われるまま流されることになれ、波風が立つことを嫌う穏やかな性格、言うなれば極度の面倒くさがり屋でした。心の中ですら反発するのが面倒くさい子でした。反発するよりさっさと動いてしまった方がいろいろと楽なのです。それが仕えることになる主人と対面した瞬間、すっと前世の記憶が入ってきて、あの感想が浮かんだわけです。私の前世は日本という平和な国にありました。短命だったようで、20歳を少し過ぎたくらいで記憶が途絶えています。口調は悪いですが、れっきとした乙女でございました。そこはともかく、乙女のバイブル少女漫画を読みふけるほどの乙女です。その少女漫画の中には、乙女ゲームと言われる女性向けの恋愛シミュレーションゲームのコミカライズがありまして、それはもう面白かったのです。乙女の心をバッチリ掴んだのです。アルバイトができるようになったら、化粧品や洋服よりも、まずは気になった乙女ゲームを買いました。そして今、目の前にいる主人は、私が前世にプレイした乙女ゲームの登場人物に酷似していたのです。ゲームのタイトルや細かな設定なんて覚えていませんが、この方の役割と結末ははっきり分かっています。公爵令嬢で王太子の婚約者、ヒロインに対して悪事を働き、破滅するお嬢様、いわゆる悪役令嬢でございます。こちらのお嬢様は、ふわふわの金髪にパッチリとしたエメラルドグリーンの瞳で、お人形さんのように整った大層な美少女ですが、幼い頃から甘やかされていたせいで、ものすごくわがままで、何事も自分の思い通りにいかないと気に入らないというテンプラな設定をお持ちです。現に今も私に女王様もびっくりな発言をされています。そんな性格が災いし、婚約者に敬遠され、乙女ゲームの舞台となる国立学園で王太子の心を奪ったヒロインに必要な嫌がらせ、もはや犯罪として裁かれても仕方ないような悪事を働き婚約破棄、お嬢様はなんやかんやでどこかへ飛ばされます。お父上の立場も悪くなり、ごちゃごちゃがあって、一家は一気に転落。細かいところは覚えていないのでご容赦を。これもテンプレですね。わがままお嬢様とそれをお育てになったご家族は自業自得で仕方がない結果です。でも使用人、私たちはどうなるんですか？言うなれば大企業の倒産ですよ。このお家に仕えている人たちは唐突に職を失うんですよ。そんなすぐに次の仕事が決まるなんて稀です。このお家に仕えていたということでケチがつき、求職活動は困難になるでしょう。中には主人の命令でお嬢様の悪事に加担させられ、処罰を受けさせられる方もきっと出てくるでしょう。私の実家は貧乏貴族、無事に家に返してもらえたとして歓迎されることはないでしょう。というか帰れる場所がないかも。はぁ、いろいろ思い出し、これからのことを考えるとため息が出てしまいます。
何よその態度、何か文句があるの？
文句も何も絶望しかないんですよ。こんな主人と家に仕えることになるなんて。
何ですって？
あら、いけない、うっかり口と態度に出てしまっていました。目の前のお嬢様は顔を真っ赤にしてお怒りです。やってしまいました。これは早々にクビになりそうです。ケチがつく前の今のうちに他の職場を探そうが賢明かしら。
わがままお嬢様に追い出されたんですと言えば、同情されて良いところを紹介してもらえるかもしれません。
面会することが面倒になったわけではありませんよ。
あなた、私を誰だと思ってるの？私に疲れることを光栄に思わないどころか絶望ですって。
まあまあお嬢様、早々に弁解を諦めて黙ってお嬢様のお怒りを受けようとしていたところへ思わぬ助けです。
お嬢様の斜め後ろに控えていた侍従さんがお嬢様をいさめます。
彼女は今日ここに来たばかりの新人です。それもまだ子供、礼儀がなっていないのは仕方ありません。これからお嬢様にふさわしい侍従となるよう鍛えますのでお許しください。
人のことを子供扱いしますが、侍従さんも十分子供です。見たところ私と同い年くらいです。
サラサラの黒髪に麦茶色のやや垂れ目で柔和な笑みを浮かべた穏やかそうな方です。お嬢様と並んでも遜色ないくらいの美少年です。かまっていただいたところ申し訳ないのですが、ありがた迷惑です。せっかくこのまま傷が浅いうちに転職しようと思いましたのに、このままでは私をかばう彼まで道連れにしてしまうかもしれません。
言葉が足りず申し訳ございません。
なので私は言い訳しなければならなくなりました。
お嬢様のお美しさを前に自身の平凡さを悲観し絶望したと申し上げたのです。
とりあえずお嬢様を用意しておきます。
まあそうだったの、悲観することないわよ。私の美しさが格別なだけで、あなたもまあまあ可愛いから。
お嬢様は憤怒の表情から一転ご機嫌の笑顔になりました。乗せられやすいタイプなのかもしれません。
という感じで、この乗せられやすいお嬢様の性格を逆手にとって、侍従のフェンネル君と二人でお嬢様をコロコロ転がしながら、お嬢様の成長を助けていく間にお供ゲームが始まってしまうのですが、果たしてというお話です。
とっても面白かったです。
そしてこの婚約者の王子様視点のお話が、悪事はやめてねお姫様かっこ僕のためにです。こちらも面白いのでぜひどうぞ。
今日2人目の作家さんは鳴宮ののかさんです。鳴宮は鳥が鳴くの鳴くにお宮参りの宮で鳴宮、ののかは野原の野に同じ文字を連ねる時の佐々木さんの真ん中の字と花でののかです。短編の影武者令嬢の束の間の恋と長編母国を捨てた冷遇お飾り王子妃は隣国で開花し凱旋しますの2本です。まずは長編の母国を捨てた冷遇お飾り王子妃は隣国で開花し凱旋しますから紹介いたします。またいつものように作者による紹介文です。大国アルーシア、政略結婚で第二王子ヒューゴのもとへ嫁いだ公爵令嬢のセレステは、王子からネアを拒まれたため子ができず、次第に王宮の者たちから冷遇されるようになる。およそ3年間お飾り王子妃と周囲に揶揄され、侮蔑の目に耐えながらも誇りを捨てずに王宮での役目を果たしてきたセレステ、だがある日夫であるヒューゴと義妹リリエッタとの密会現場に遭遇する。
もうすぐお姉様とは離縁してくださるのよね。
もちろんだよリリエッタ。
二人の会話が耳に入った瞬間、セレステの中で全てが音を立てて崩れた。夫への未練などたちまち消え失せた彼女は、自らの意志で王宮を去ることを決意する。しかし実家であるメロー公爵邸のタウンハウスに戻ったセレステを待っていたのは、父の後妻とその実の娘リリエッタからの攻撃だった。父であるメロー公爵は厄介払いとばかりにセレステを追い払う。公爵領内で最も田舎にある古びた屋敷、そこでひとまずの静養を言い渡されたセレステは驚くべき人物と出会う。その後父から望まぬ再婚を強要されそうになったセレステは家を捨て母国を出ることに。それからおよそ3年、セレステは華々しい肩書きとともに母国アルーシアへと凱旋する。
一方、セレステが去った後、徐々に周辺国から背を背けられ、権威を失いつつあった大国はルーシア。そんな中、思わぬ形で彼女との再会を果たしたヒューゴたちは愕然とする。
もうこの話はぐいぐい読んでしまいました。
セレステは再起活発な女性で、その活躍の場さえ与えられれば溝得た魚のように道を切り開いていける女性で、その彼女に惚れ込んで助けてくれるのが隣国イガルド王国の王帝殿下トリスタン・レオナール・イガルドで、とても面白いお話でした。そして短編の影武者令嬢の束の間の恋、こちらも作者による紹介文です。王女が突然の失踪、その穴埋めに抜擢されたのは没落男爵家の令嬢ルーシェ。君しかいないと泣きつく父と宰相に押し切られ、王女の影武者として隣国の王子との婚約披露パーティーに出ることに。絶対にバレてはいけない極秘任務の途中、ルーシェは心優しい青年と偶然出会い。というわけで、こちらもおすすめです。よろしければぜひどうぞ。今日は秋田郁美さんと鳴宮ののかさんを紹介させていただきました。どちらも素敵なので、どうぞお読みください。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、万博の後の長野の旅です。先月万博に行った帰りに、名古屋から長野に向かい、念願の東山会議特別展に行ってきました。この特別展は、あの長野県立美術館の東山会議館開館35周年にあたるということで、特別にたくさんの場所を使って素晴らしい映画ずいっぱい展示された展示会だったんですけれども、この特別展に行くのが去年からの私の願いでございましてですね、本当はこの秋はこの特別展だけに行く予定だったんですが、夏に行った万博が予想外に面白く、パビリオンに入るのが困難すぎて、ディズニーランドに何度も行ってしまうのと同じような心境になってしまった私が、無理くり万博をスケジュールにねじ込んだので、今回はこんな日程になってしまったんでした。そんなわけで一泊目は長野だったんですが、二泊目はあの新幹線の隣の駅の上田になったんです。そしてですね、この東山会議特別展素晴らしかったんですけれども、次に行った上田はただ泊まるだけのつもりで、あの深く観光する予定はあまりなかったんですけれども、どっか観光しようと思って出かけたホテルからも歩いて行けるところにある上田城跡公園ですかね、に行ったんですけど、この上田城っていうのがなんとあの日本百名城の一つでありましてですね、真田昌幸が築いた難攻不落で有名な、あの、上田合戦で2回も徳川軍を退けたことで有名なお城だったんですけど、まあ、関ヶ原で、あの、真田昌幸は負けてしまったわけで、関ヶ原後、城主が変わって戦国史、後に松平氏らしになったのですが、この上田氏は、やっぱりその真田の城だったっていうのが、多分、
誇りだったなと思うんですけど、真田の関連のことがたくさん収められていましたが、やっぱりね、その博物館の展示の中でパッと目を引かれたのが、一番最後の城主の弟にあたる松平忠厚の展示だったんです。で、この松平忠厚さんの大きな写真がありましてですねで、この方は何をした人かというと、ブルックリンの有名な橋を一部設計した人でもあり、またその功績を認められて大陸横断鉄道の敷設事業に関わる仕事も任されたりした主任測量士として招かれた人でもあって、またアメリカ人と国際結婚をした、まあ、正式な第一号としては紹介されてないんですけど、まあ、第一号に多分当たる方だということで紹介されておりました。で、37歳の若さで亡くなったということもありましてですね、この方の展示をつい真剣にグイグイ見てしまった私でした。で、家に帰ってきてからいろいろネットで調べたので、この方の紹介を今ここで紹介させていただけたらと思います。ウィキペディアからちょっと読んでいただきたいと思います。嘉永4年1851年8月24日信濃上田藩第6代藩主松平忠方の次男として江戸で生まれる。旗本松平家、上田藩の飛び地塩崎治療所汚染獄を継ぎ、更科郡塩崎村の領主となったが、築地のキリスト教会に通い洗礼を受け、親の決めた妻と一時を塩崎村に残し、明治5年1872年から異母系の松平忠成と共にアメリカに私費留学、ニュージャージー州のラトガース大学附属グラマースクールで英語を学んだ後、1875年にラトガース大学に入学し、工学を専攻する。同大学には当時、勝海舟や岩倉具視の子息ら20人ほどの日本人学生が在籍していた。1874年にハーバード大学に移り、1879年に卒業したとする資料もある。1879年にニューヨークの建設会社、ニューヨークローンインプルーメント社に入社後、ウースター大学でも建築と土木を学ぶ。同年、ラトガース大学前で本屋を営んでいた陸軍元大将アーチボルト・サンプソンの娘、カリー、当時19歳と結婚し、マンハッタン高架鉄道会社に土木技師として就職する。日本に残していた妻とは離婚したが、殿様は化盗などできてしまったと地元で騒ぎになったため、松平家からは勘当となった。在職中にブルックリン橋の一部を設計担当する。この頃、三角法を使った計算法を考案したことから、アメリカの土木業界で一躍有名になり、大陸横断鉄道であるユニオンパシフィック鉄道の主任測量士として招かれ、ワイオミング州、アイダホ州、モンタナ州、ネブラスカ州各州の鉄道敷設事業に関わる。1884年にはペンシルベニア州ブラッドフォードの公職エンジニアに任命され、アメリカにおける日本人初の公職者となる。測量に関する英語論文も多数発表し、ニューヨークタイムズ紙やデトロイトポストトリビューン紙などで、日本人はアメリカ人に勝ると紹介された。結核を患い、その療養も兼ねて1886年にコロラド州に移り、鉄道測量技師として働く。忠厚らの招きでコロラド州には多数の日本人が鉄道労働者として移民し、2000年のコロラド州の統計では日系の徴兵住人が州内に約1万9000人いるとされる。これは人種差別から 白人労働者が日本人の元で働くことを嫌い、ボイコットしたことも一因である。1888年、明治21年、1月24日、コロラド州デンバーにて死去した。享年37。1952年、コロラド州初の正式な日本人市民として、デンバー市内のリバーサイド墓地に記念碑が建てられた。忠厚の長男太郎は、日本人初の米国軍騎兵隊員。次男金次郎は、初のアジア系市長、かっこメリーランド州エドモンストンとなった。1888年に金次郎の子孫であるベティ・松平・リードが上田市を訪問。1994年に天皇皇后夫妻が米国に訪問した折には、孫の春松平殿下と接見した。忠厚の子孫には、他にゲリー・デント、スティーブン・松平が存在する。というわけで、忠厚は日本で一応政略結婚はしていたわけですけれども、アメリカに行ってから恋愛して、現地のキャリーさんと再婚して、まあ、その現地で骨を埋めたという形になる方なわけですけど、私全然この人のことを知らなかったですね。多分、この人の業績とか考えると、今の時代に行ってる人だったら、プロジェクト X とか、ああいう感じで紹介されたりとか、もしかしたら、大河ドラマとかにもなってもおかしくないような功績のある人なわけですけれども、どうなんでしょうね。というわけで、そういう全然知らなかった偉人を知って、で、遠い国に離れて、まあ、よく俗に不倫だったわけですけれども、でも、そちらと正式に再婚したりとか、きっといろいろあったんだろうな、と思いますが、まあでも、若い日のとてもあり、恋多き人だったというわけではないので、それもありかな、とは思ったり、まあいろいろでございます。というわけで、今日は松平忠厚さんの紹介をさせていただきました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。まあ、急に涼しくなったり、秋のいろいろで疲れも溜まり始めたりしている頃だと思いますが、お互いに体調に気をつけて過ごしていきましょう。少しでも爽やかに明るく過ごせるように頑張りましょうね。健康第一、無理はせずで参りましょう。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、
皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality the Dream Music Through Channel の提供でお送りしました。